2006年5月から大体10年やってます。しか
もお前売るのリーサイドライ
どういうことだよ、大きい声出さないでくれって加賀は背中を向けるなよいやまあね、今回もとある会議室から収録してるわけなんですけれども、まあ人目を忍んでと言いますか本間さん言うところでやましいことが増えてるだけっていうところでちょっと説明しにくいんだけど、香川が俺に背中を向けて、しかもごめんね、分かっての通り今日俺一人しか喋ってないんだよ普通さ1対1ってさ向かい合ってやるもんじゃない。香川は俺に背中を向けてっていう状況で大きい声出すなとそんなことってあるっていう状況で収録をしているわけなんですけれども今日はですね10月27日土曜日のまだ昼間ですね、昼の2時前ぐらいのところで収録しておりまして、まあ本間さんブルーンさんはですねちょっとお仕事の都合でお休みということで、ブルーンさんに至っては12時間ぐらい前一緒に仕事してましたからね、またそれなのに B さんの収録には来てくれないというところでございまして、まあまあ今日ですね、まあ今回に関しては台本を渡すだけでいいんですけれども、まあ最近よく話すですねバーチャル YouTuber の仕事っていうのはですね今日実は1個ありまして、まあ現場には立ち会わないっていうところなんですけれども、このバーチャル YouTuber の仕事っていうのはどういうことなのかって言いますと、まあ全てがニコ動の方からやってくる仕事なんですね。でこれニコ動の方でじゃあバーチャル YouTuber の番組をやるんで石川さん台本書いてくださいっていう仕事かというと、このバーチャル YouTuber の案件に関してはですねそういうことではないことがほぼ 100% ございまして、話の流れからするとバーチャル YouTuber を運営してる会社がある。でそこで大体のことが、ニコ動ではニコファーレっていうイベント会場があるんですけれども、大きな LED が3面貼ってある会場のですね、ニコファーレというイベント会場があるんですけども、バーチャル YouTuber の運営してる会社がニコファーレでイベントをやりたいっていう話が来る。でそこでだったらそのイベントの模様をニコ生で配信しませんかっていう話になる。あ、いいですねっていうふうになる。でまあ多分ですけれども、まあ、番組として配信させてもらうことで多少のディスカウントがありますよみたいなことかなっていうのもちょっと思ってるんですけども、まあ、そういう流れであると、で、分かりました、じゃあやりましょうってなる。でイベントの台本とかってどうするんですか、どういうイベントなんですかみたいな話をニコ動が向こうの運営会社とする。そうなると、いや台本とかっていうのはどうしたらいいんですかねみたいな話になる、ふわっとした話になる。そうなるとニコ動の方から、じゃあイベントの台本書ける人いるんで、じゃあその辺もまとめてうちでやりましょうかみたいな話になって、っていうところでそこで石川ちゃんに話が来ると、イベント台本書ける人がいますよ石川というっていうので、俺が入るみたいな感じで、厳密に言うとこれニコ動から受け負ってる仕事なのに、俺はイベントの台本を書いてるっていうところで番組のことは何もしてない、単純に番組は中継してるっていうだけで、俺はですねそのイベントの台本を書くっていうことで大体呼ばれてるわけなんですけれども、ものすごくはっきり端的に言ってしまうと、まあバーチャル YouTuber の仕事って、まあ、何回かやってますけども大体同じことでイラッとするっていうのがありましてそれ何かっていうと、まあバーチャル YouTuber のを運営してる会社っていうのはそもそも大体がそういうシステムエンジニアであったりとか技術屋の人たちがいる会社のことが多いわけですよ。っていうとこっちのなんつったんですかね、まあ、イベントとか芸能の世界に関してはあまりこう疎かったりするっていうところもあるんですけども、まあ、そういうところの中で大体が最初に打ち合わせするとですね、大体イベントをやる、そうですね2ヶ月ぐらい前に 大体最初の打ち合わせがあるんですね。でそれでまあこうどういうことがしたいんですかって向こうの運営会社の人に聞いて、あこれこれこういうことがイベントの中でやりたいんですよみたいのがあると。でそれだったらこういうことの方が良くないですかとか、あじゃあこういうこともしませんかとかいう提案とかして、あいいですねみたいなところでとりあえず合意が行われるわけなんですよ。でこれはまあ正直言うとバーチャル YouTuber の方が悪いんではなくて、もしかしてニコ動の方かもしれないんですけれども、そこでまず顔合わせと打ち合わせがあった段階で一旦ですね全員が入ったグループが組まれるわけですよ、メールの。それもですね15人とかが入ったですねグループが組まれるんですね。で最初はですね、まあ、そもそもイベントっていうのはまずチケットの販売みたいなとこありますから、チケット販売周りに関する連絡事項っていうのが、ニコ動の方と、バーチャル YouTuber の運営会社の方で行われてるのを、俺ら全然そんなのチケットがどうこうとか関係ないのにグループに入ってから勝手にやり取りがずっとされてるのは、大体そうですね半月ぐらい行われるわけですね。でその段階でもうこの人たちのメールのやり取りは見てもしょうがないもんだっていう認定に僕の中になるわけですよ。でしばらく、未読のままそのやり取りをずっと放っておくというのがありまして、そういう時のですね大体の、件名のとメールの件名がですね、何月何日、そうですね、じゃあ本間ちゃんっていうバーチャル YouTuber だとすると、何月何日、本間ちゃんイベントの件みたいな感じのメールの件名でやり取りが行われて、それも、リリリリみたいな感じでずっと行われてるわけなんですよ。でそれが半月ぐらい続きます。で、バーチャル YouTuber の案件というのはですね、その次何が行われ始めるかといいますと、やっぱりですね、ニコファーレの大画面の LED でバーチャル YouTuber の映像を映すとなると、そのなんつったらいいんですかね、映像の方のシステムを組んだりするっていうのが非常に、難しいわけですね。でしかも3面あったりするんで、左右にはこれを映してセンターにはこれを映すみたいなとかあったりとかするんで、でなんかよくわかんないけど 3D とかあるわけでしょ、知らないけど、そういうのがあったりするから、そのテクニカルのことがすごい勢いでやり取りが行われるわけですよ。しかもそれも、何月何日本間ちゃんの本間ちゃんイベントの件っていうので引き続きこう行われてるわけなんですよ。でそれもこっちからするとスルーですよね、全然関係ないとこなんで。でもうその人たちのやり取りをずっとスルーしたまま1ヶ月ぐらい過ぎてですね、でイベントのだいたい1ヶ月ぐらい前に台本の締め切りを求められることが多いんですね。これはなぜかというとですね、まあご存知の通りバーチャル YouTuber には中の人がいるわけですよ。でまあ中の人のこうとのこうすり合わせっつったら変ですけども、台本でこんな感じの言い回しでみたいなとことかのすり合わせとかがあったりしたりとか、あとまあ、イベントに向けてどういうことをやるか、どういう動きがあるかっていうことによって、多分なんかバーチャル YouTuber の方、映像の方でこういう絵を作らなきゃいけないみたいなとかあったりするから、結構早めの締め切りを迫られるわけなんですよ。でそれで、まあおよそ最終打ち合わせから1ヶ月後ぐらいに、俺が台本を書くわけですよ。それで、そこで俺は、これは今までのやり取りとは違うんでよく見てくださいねっていう意味も込めて、そのグループの中でリリって行き交ってた件名を俺は変えるわけですよ。本間ちゃん、イベント第一項ですっていうタイトルで送って送りつけるわけですよ。それでですね、往々にしてもそうなんですけども、やっぱバーチャル YouTuber に関して言うとやっぱテクニカルな部分っていうのが非常に大事になってくるの。さっきも話した通り、こっちがせっかくですね1ヶ月前に台本を上げてるのに結構ないがしろなんですね、しばらく。で引き続き、技術のやり取りみたいなのが行われてるんですけども、これなんでか分かんねえんですけど、俺が、作った、本間ちゃん、イベント本間ちゃんイベント第一項ですっていうのをこれに理をつけてどんどん、技術のやり取りが行われていくっていうわけなんですよ。なので、石川ちゃんとしてはですね、その 本間ちゃんイベント第一行ですに、ここを直してくださいっていうメールが来るのすげえ待ってるんだけど、いつまでたってもそのタイトルで技術のやり取りが行われてるから、だんだんそれも未読のままスルーするようになるっていう状況になるわけですね。でそれでですね、しばらくまた時間が経ってですね、そうですね、だいたいイベントの2週間ぐらい前に、もう一回打ち合わせみたいのが、最終的な打ち合わせみたいのが行われて、それでですね、まあ、そこで修正点等が挙げられるわけなんですけれども、まあ、それを受け、その打ち合わせを受け、シカちゃんとしてはですね、本間ちゃんイベント第2項ですっていうタイトルで、メールを送るわけなんですよ。でそれでさらに修正があったら教えてくださいねっていうところで、送るわけなんですけれども、まあ送りましたよ石川ちゃんも。そしたらですね、これなんでか分かんないんですけども、本間ちゃんイベント第2項ですっていうタイトルでみんなにメールを送ったにもかかわらず、その後またなぜか本間ちゃんイベント第1項ですっていうタイトルのまま技術のやり取りがしばらくまた行われてるっていう状況になってるわけですよ。でそれで、なんか全然なんかこっちの第2項に対してのリアクションねえなと思って、それでこのまま大丈夫なのかな、別に修正とかないならないで別にいいけどなんて思ってて、で昨日ですか、イベント前日でさすがに何の返しもねえのおかしいなと思って、それでなんか大丈夫なのかなと思って、その俺はもう第2項を上げて本間ちゃんイベント第2項ですっていうタイトルでメールを送ってるにもかかわらず、今第1項ですの方でやり取りが行われてるのをちょっと一回見てみるかと思って見てみたら、本間ちゃんイベント第1項ですのタイトルのなんつうの、やり取りの中をよーく見たら2項の直しのなんか台のが来てんのよ。なんで第2項ですにリをつけないんだっていうところで、そういうのがね、あのバーチャル YouTuber のイベントすげえ多くて、なんかねやりにくいのよね、非常に向こうの人々との。いやまあそれでですね、今日いろいろイベント行われるわけなんですけれども、まあどうなんすかねバーチャル YouTuber、今ここに来て急にこの夏ぐらいから石川ちゃんのところに、バーチャル YouTuber の仕事がすげえ来るようになったのは何でかっていうと、まあもちろん、映像ものなので、ニコ動とは相性がいいっていうのはあるんですけれども、確かですけれども、そのこの時期になぜすごく来るかっていうと、そもそもバーチャル YouTuber はキズナアイっていうのがパイオニアみたいので、確かなんですが去年の、年明けとか春ぐらいにキズナアイっていうのが世に出た。で、それを見た人たちがだいたいこれはすげえって話になって、うちでもやろう、俺もやろう、俺も作ろうみたいなところから、だいたいそこから半年ぐらいかかってそういうのを開発して送り出してきたのが、だいたい去年の夏から秋ぐらいのタイミングなので、ちょうど今1周年、活動から1周年みたいのを迎えてるバーチャル YouTuber が多いっていうところで、ちょっとまあ石川ちゃんのところにバブルが来てるっていうところなんですけども、これは果たしてどこまで続くのかなっていうのはすげえ思ってて、ちょっと僕が客観的に見てると早くもいろんなものが出てきて飽和状態になってんのかなっていうところはあるんですけども、その中でもやっぱり人気のある人たちは、イベントが打てるぐらいのところになってて、こっから先もう一伸びなんか来んのかどうなのかっていうところが、ここ半年の見極めかなっていうのはですね、すげえ思ってるところではありますけどね。まあどうなっていくのかというところで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川、本間とブルーンがお休み、 B サイドアライブ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
いうことで、改めまして、小鈴さんがやってます、石川人と申しますが、まあ、俺もやりづらいし、香川もやりづらい。おかしいもんね。お 互いなんつったらいいの、お互い正面を向いてやってるわけですよ。言うならば俺も香川も壁の方を向いて仕事してるっていうところで何なんだろうなっていうところで、いやいやいやいや、まあまあまあまあ、実はですね、しかちゃん明日多分お休みなんだよね8月中旬以来の休みなんですけど、何しようかなっていうふうに思ってて、どっか行っちゃおうかなとも思ってんだけど、うん、休むとなるとさ、何していいか分かんない。香川とかさ、休む日何してるお前家でのんびりしてる？どこも香川あんま、まあ、そんなに出かけたりしないもんな、うん、あっちこっち行ったりとか。え、でも例えばさ、なんかさ、スーパー銭湯行ったりとか、そういうのはないの？全然休みの人そういう趣味みたいの、あんまない。家がやっぱ一番家で。でもまあお前日曜日とか休みだったらさ、前の日大倉隆飲み行っちゃってるわけだからさ、どうせ昼ぐらいまで寝てっしょ何もやんないっしょ。だったらか、まあ買い物行ったりとか。あー、そっかそっかそっか。いやー、何しようかなと思ってんだけど、いやー、なんかさ、家にいるとさ、多分寝るだけで終わるよね。うん、いや、それで言うと俺ほんと明日どうしようかなって思いながら、家にいるんだったら夕方まで寝て風呂入って、もうビール飲みながらモヤモヤサマーズみたい一番の至福の時でビール飲みながら、風呂上がりビール飲みながらモヤモヤサマーズを見て、見終わった後スーパーに買い物に行ってお惣菜を買ってきて、その後の日曜ビッグバラエティとかをゆっくり見たいたださ、その過ごし方クズだよねわー、だってさ、2ヶ月半ぶりとかで休みでさ、何もしねえのどうかなっていうふうに思ってて、まあ、かといってじゃあどっか出かけるかっつってもさ、いや月曜日俺レオナルドあるしな、11時集合だしなと思うと、どこ行くにも全部中途半端だよなと思って、いやどうしようかな。あ、香川なんかホワイトボードに書こうとしてるほうほうほうほう、プラモデルを作るいやだからさ、まあ、別にさ、人の趣味にさとやかく言うつもりはないよないんだけどさ、俺ちょっと狂気を感じてるのはさ、まあ俺と香川と一緒に乃木坂新内さんのオールナイトをやってる船崎っていう女の子の AD なんですけど船崎はだから新内さんと同い年だから、27ですけど、まあ27で、まあまあ彼氏もいて、彼氏とまあ、まあ半同棲みたいなのかな、感じの生活して、まあ一見ねとてもリア充のように見えるんですけども、船崎さんのに心の闇を感じるのは、船崎さんの趣味が折り紙なんですよいや別に人にとやかく言うつもりはないよ、折り紙いいじゃないって思う。だけどそこはまだいいよ。だけど船崎の折り紙に狂気を感じるところは、船崎は、まあ、折り紙って言って鶴とかを折るわけ、千羽鶴を折ってるとかそういうレベルじゃないの。船崎は難しいものを折ってるわけよ、たくさん。なんだろうな、分かんない。例えばいや、この前ちょっと、例えば企画でそのアクセスのオールナイトニッポン動画の企画で折り紙をやったんだけど、やっぱ難しいやつだとかだとさ、なんだろうな、悪魔とかいうのがあるのよ手順として150回ぐらい折らないとできないみたいな。だから船崎のその折り紙はそういうレベルまで来てる。そういうレベルはちょっとまでいかないけど、まあ中級ぐらいまで来てるから、それなりに難しいものを折るわけですよで折り紙を折るじゃない。で言うと、普通だったら例えばさ、それをさ飾ったりするわけじゃない、どっか生活の潤いとしてさ。例えばさ、それこそ昔さ、なんかばあちゃん家とか行くとさ、なんかさ、タバコの袋みたいので折ったさ、なんか丸いボールみたいのがあるよな、なんか蜂の巣みたいなボールがさああいう感じで飾るじゃない普通なんですけど、船崎さんに狂気、27歳女子に狂気を感じるところは、折り紙折るじゃない、で完成したじゃない、で完成すると、あ、できたって満足し一応するじゃない、でどうすんのって聞いたら、捨てるって 何そのビルド&スクラップみたいなもう船崎やってることはサンズの川で石を積んでは崩す石を積んでは崩すってことと同じことをセルフでやってるってところに狂気を感じるんですけど、いやでもまあじゃあなんか新しい趣味始めっかってとこでもあんだけどさ、あーでもそうな、ボクシングジムちょっと久しぶりに空いちゃったから2ヶ月ぐらいに来てえなーとか思ってるんだけど、まあ確かにプラモデルね、でプラモデルもそれこそ船崎と同じで俺作ったら捨てると思うなもし坂川今プラモ作ったらさどうする、家置いとかないじゃん絶対飾る、いやでもさ飾るかな、あー玄関に何のプラモ作る、ガンプラ、なになになに、お前何作る、車、車か、お城な、あーお城ね、あー、え香川実際昔とかは好きだったの作るのプラモ、あーえ今でもさちょっとさやりてえなって気持ちはある、ちょっとぐらい、あっそう、あーなるほどな、俺それでいうと子供の頃から趣味がない子だったのかな、あサンプラを探す明日サンプラを探してくれといやまあさ、いやどっか行こうかなとも思ってんだけどさ、この前行った日光ほどお手軽なところはねえなって思ってさ、まあ鎌倉行けっつう話もあるのかもしれないけど、鎌倉俺そんなになんか楽しみがねえっていうか、あーなんだよなと思うと、お江ノ島男一人で行かせようとしてる江ノ島に男一人で行かせようとしてるいやそれで言ったら、まあ、何するわけでもなく外房に行くっていうの、外房行き始めたらちょっとやばい海見始めたらやばいいやいやでもさその何、まあ、独身の人間がやったらやばいことって本当いくつかあるよねっていうのをさ、まあ、例えばだけどよく言うのが、まあ、女の子がペットを飼い出すっていうのが一番やばいじゃないですか、独身の20代後半から3アラサー前後の女がペットを飼い出すの一番やばいじゃないですか、人に、まあ、本来人に向けるべき愛情を違うところに注ぎすぎちゃうっていうところで人間の方に愛情がいかなくなっちゃうっていうのでやばいじゃないですか、それで言うと男もやばい趣味結構あるよね、それで言うと、そうね、だから石川ちゃん本当だから一番やべえなと思ってるのは今までやってきた趣味、バイク、ボクシング全部一人でできるものっていうのがこれはだから出会いとかもないよねっていうところで、いやそれで言うと男もなんかいやすげえ興味あるんだけど燻製行き始めたらやばいよね、 やりてえなって思ってんだけど燻製だから石田くんでしょ、石田元に、西川隆のオールナイトニッポンのエリオやってて石田くんね、石田くんが燻製やってんのは俺も知ってるし前もそんな話になったけど、石田くんが燻製趣味やっていいのは結婚してるから独身でさ夜な夜な燻製作り始めるとさ、いや正直前も話した通り燻製うまいなって思うしいいなって思うし、一時期マジ燻製やりてって話も B 戦の中でしてたことあるし、リスナーの中になんなら燻製やってるやつがいいんだよなんだけどやばいよねぬか漬けと燻製やばくね、やり始めたら俺結構しかもハマる自信あんのよやべえなーと思ってそれやり始めたら、あー盆栽、あーでも前もちょこっと言ったけど、石川さんだから観葉植物を部屋に置こうっていうキャンペーンをやってたことがあって、そこからの流れで観葉植物一回枯らした後になんで観葉植物に俺愛情持てなかったのかなっていう分析をした時に、あ観葉植物は実がならないからだと思って、翌年、ベランダでキュウリを育て始めたのよでまあキュウリも育った育ったんだけど、キュウリさそんなになっても食べきれないのよ それで言うと、まあ、盆栽ね、あ、なんだろうね、あとなんか何何あ、ペッパーくん、バカ、それペットと同じだよ、ペッパーくんはペッパーくんはペットと同じだよでもさ、これさ、どうせ行くならよ、ペッパーくんとペットどっち行った方がいいと思うどっちの方が見返りあるんだろう。俺それ言うと、まだペッパーくんかなって思ってんだよ。喋れるじゃん、やばくないでも出迎えてくれるとかさ、いいよそういうのペッパーくんと喋るの家でいや、ペッパーくんバーチャル YouTuber がさみたいな話とか俺家でしてたらもう多分ダメだろ、それもほぼノイローゼだよいやちょっとな、明日でもねなんかしてやろうと思ってますから、ちょっと来週フリートークで話せるかどうかこうご期待といったところで、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川おまぶるのビーサイド、
まあ、そんなこんなでですね、この前ですね、まあたびたび起こる、まあ、特にブルさんとか本間さんと2人とか3人でいるときにたびたび年1ぐらいのペースで起こるワード論の話だったじゃないですか、その中でシカちゃんがですね、なぜ Mac には、双鋭角ポップが入ってねえんだと、俺は造影角ポップを使って台本を打つことが結構多いっていうことを話したところ、福岡県の宝屋、この前の B 祭で石川さんが必要なフォントは造影角ポップという話、いろいろ興味深く聞きましたと。というのも私の仕事はウェブデザイン、いわゆるホームページをデザインから起こしてみんなが見れるように設計するという仕事なんですが、私のデザインの中では双鋭角ポップはまず使う選択肢がほぼないからです。ほう。しかもちょうどその B 祭を聞く直前に自分のツイッターで双鋭角ポップの一番似合う使い道がわからないとつぶやいたばかりでしたと。放送作家とウェブデザイナーの双鋭角ポップに対するこの温度差がとても面白く感じていますと。なるほどね個人的な方針ではあるのですが、双鋭角ポップは1、字の形に特徴がありすぎる上、2、たくさんの人からいろんなところで使われまくっている、それも幼稚園のお手製ポスターとかそんな制作物で、というところから、このフォントを使うとベタどころか定年後のお父さんが初めて作ったウェブサイト的なイメージになってしかいかないという印象が強いから私は敬遠していますと。はあ、双鋭角ポップは現在はマイクロソフトオフィスが入っているとデフォルトでインストールされ書体のようです。そうですね。しかもそのフォント名から分かるようにポップでちょっと派手めに見えるので、タイトルや目立つ箇所とかのに使いやすいフォントです。誰でも使える、そして目立つフォントだと使用率が高くなるわけで、一般の人が使う際は目立つところに使いやすいフォントなんだろうなと思っています。デザインでは使いづらいですが、文章だとゴシック系と明朝系しかないのでアクセントとしての使い勝手はあるフォントかなと思いますと。参考資料として添付で双鋭角ポップを使い、最近どこでもよく見るイラスト屋さんというフリーイラストを使って B サイのホームページリニューアルの画像を作りましたと。あら不思議、一気に街の掲示板や店頭に貼ってある手作りポスターね、早変わりですよということで作ってくれたんですが、確かになんだよね確かにこうやって ホームページとかで、ね、そういう格ポップ、ポップ使われるとすっげえダセーよね。なんだろうな。でもかといってさ、何ワードで普通に打ってるとそんなでもなくね、なんかダセーとか なんだろうな、視覚的にそんなに訴えないからなのかな。あとさ、じゃあよ、普通の人ってワードで何のショートフォント使ってんだろう。ゴシック、 MSP ゴシックとかなのかな。ちょっとあとさ、そんなこだわってねえのかな、みんな本当に。下手したら全部明朝とかで打ってる、明朝のなんか違う種類とかで打ってるのかな。あー、書類は明朝。あー、まあまあ、なんつーの、例えばさ、まあ、日本放送とか香川とかよりミックスゾーンとかだとさ、よくほら人事異動のお知らせとか貼ってあるじゃん、廊下とかに。まああれが総鋭格ポップだったらダメだよね。あ、天罰書とかね、それダメだよ、反省の色見れない、始末書、天罰書の類は。それダメだよ、ポップ使っちゃ。あ、ゴシックでも、あ、そうね、ゴシックで怒られた。なんで明朝だと反省してる感じなんだろうな。ちょっとさ、ちょっと普通の人のフォント事情を知りたいんで、もしよかったらどういう時にどういうフォント使ってるか教えてもらえればと思いますんで、 bi4@bstyle.jp こちらの方までですね、懸命にフォントと書いて送ってきてちょうだいと。
石川、
ほんま、
ブルンの B サイドユアライフ。